それでは、本日の宣教の箇所をお読みしたいと思います。本日の、宣教の箇所は出エジプト記、15章1節から3節になります。新改訳2017年度版ですと125ページになります。それではお読みいたします。出エジプト記、15章。その時モーセとイスラエルの子らは死に向かってこの歌を歌った。彼らはこう言った。主に向かって私は歌おう。主はご意向を清みまで表され、馬と乗り手を海の中に投げ込まれた。主は私の力、また褒め歌。主は私の救いとなられた。この方こそ私の神。私はこの方を褒めたたえる。私の父の神、この方を私は崇める。主は戦人、その皆は主。以上になります。それでは脱出と題しまして、高橋和義先生に講義を提供していただきたいと思います。お願いします。
皆さんおはようございます。講義はしませんのでお話をさせていただきたいと思います。最初にお話に入る前に感謝とお祈りの課題ですね。皆さんにいつも祈っていただき、また働きのために、本当に私たちの夫婦は両方とも年を取りましたし、また健康も害したりいろんなことがありまして、制限がありますので、ささやかな働きなんですけども、それを理解して、皆さん方がお祈りくださり、またお捧げ物を持って、支援してくださっているのを本当に常に心から感謝しています。それで、お邪魔するたびに、今こんなことが与えられています、こういう働きをしますということは、ご報告をして祈っていただくということが責任だと思いまして、毎回自分のことを話すようですけれども、大切な報告だと思ってお話をしています。今日も3つの点があります。1つはですね、私の家内が、釜石におりまして、被災者の支援活動に携わっておりました期間に、船の右側というクリスチャンの雑誌に連載を長くしておりました。その一部分がですね、本になりまして、出版という運びになって、こんなことは何度かも申し上げたと思うんですけれども、その本の出版がですね、出版社の経済状態で一進一退を繰り返してきておりまして、ずいぶん前にですね、ちょっと難しくなった、ちょっとお金が出せなくなったって言ってですね、そうですかと言っては一旦こう諦めるような状態に一回はなったんですけども、割とキンキンになってから、編集者の先生から方からですね、出せそうですということで大喜びしてですね、いやー話が復活してきたと思って、励んで最後の構成をね、かなりやってたんですけども、割と最近になって、いやちょっとまた無理になったという、喜ばされたり、がっかりしたりっていうようなことで、もうこれで2度目だからもういよいよ無理かなと考えておりましたら、今週ですよね、先週のうちですよね、いや特別な献金が出版社にあったので、それを使って出版できそうですというふうにですね、ご連絡がありましてですね、それと前後して、私の友人に、古い友人にですね、宣教師の息子さんで、もうアメリカでビジネスマンで大変成功していらっしゃる方で、大切だと思うことにあれば、捧げたいというふうにもう兼ねて、若い時からずっと言っててくださったんですけど、一度もそういうお願いはしてこなかったんですが、この度のことがあるので、こういう事情なんだということを、ご連絡しましたが、とても積極的に、それだったら助けたいと 言ってくださる、そのご献金の申し出も今一方にあるんですね。そして出版社の方にも献金があったということで、また一心一体の一心一体、一心一体で、またこの一心の方がですね、今ここで、起こりましてですね、またこういうことが起こらなければいいな、一体がまた来なければいいなと思いつつですね、でも出版社の方が10月にその出版をしようじゃないかということで、もう表紙も絵もできてますし、大体 この想定もすっかりできてる、この段階まで来てますので、今度は神様が導いてくださるかなというふうに思っているところで感謝でありますけれども、ぜひ皆さん本が出てきて見るまでは分かりませんのでぜひ続けて祈っていただいて、特にこの本の願いは被災者の方たちの、もう、東日本大震災の場合はもう十何年、広く長く経ちましたので、2011年からですから、ね、もう15年経ってるわけですよね。けれども今の被災者の気持ちっていうのもあるわけです。この15年間のいろいろなこう節々の被災者の方たちの心の動きというものも、あちらに私たち11年おりましたので、それもそばにいて、拝見してきました。ですからもうニュースにはならなくなって、話題にもならなくなってしまった被災地の方たちの今があるんだということですね。それをぜひ皆さんに知っていただきたいということと、被災者の方たちに読んでいただいて、そして自分たちの経験と心、また喪失、そうしたものを文字にして読めば分かるように、して差し上げたいというふうに、患者から願っていたことが実現しようとしていますので、それを被災者の方たちに捧げたいというふうに思っていますので、幸いなことに釜石市の2つ大きな本屋さんがあるんですけど、両方とも、もう長屋でいましたからお友達なんですね、店長さんが。それで出版、こういうの出版しようとしてるからと申し上げましたらば、出たら平積みにして店で売りたいというふうに約束もいただいてますので、とにかくまず釜石、それから盛岡、ですね、岩手の皆さん方の、釜石がモデルの場面の、その小説だよというふうにしてですね、喜んでいただけたらなというふうに思っています。このぜひことのためにですね、ぜひこの本が用いられるように祈っていただければと思っています。2つ目はですね、今週なんですけども、私こちらに戻ってきて3年間の間に、ご近所になった岩渕誠さんと由美子さんご夫妻と一緒に3人で、最初は自分たちの趣味のつもりだったんですけども、ピーター・ポール&マリーという、1960年代にアメリカでとても人気だったフォークグループがあるんですけども、その曲とても有名だったもんですから、日本にもたくさん、特に70代以上の人たちでファンが今でもたくさんいらっしゃるグループなんですね。でその演奏をできるだけそっくりに演奏するという趣旨でやってるバンドを作ったんですね。そしてあっちからこちらで演奏する機会があったら、それを聞いたところからあちこちから声がかかって、随分あちこちで演奏呼ばれるようになってきました。これも私たち3人ともクリスチャンですから、どうしても賛美をすれば歌を歌えばピーター・ポール&マリーの歌ですけれども、その後先にいろいろなお話をさせていただく機会になりますし、イエス様を信じる者の気持ちをね語ることもできますし、特に PPM の歌は今の現代の時代に即していると思うのは、戦争当時ベトナム戦争とかですね、それから黒人の方たちのための公民権運動っていうのがですね、彼らにも選挙権を与えようとか、ね、自由を与えようとか、 というのが1960年代にそれが争われていた、そんな割と最近までね、アメリカという国はそういう国だったんだなって改めて思いますけれども、本当に人の人権とかね、そういう自由とか権利というのを一生懸命歌ってたグループでしたので、自然と歌えば必ず反省の歌がすごく多いですしね、これは今あのクリスチャンが PPM の歌を皆さんの前で歌うということにはそういうあの意味もあるかなというふうに思って、まあ、価値があるというふうにだんだん私たちも気がつくようになって、改めて単単の趣味じゃいけないねというふうに思うようになりました。でこの週末ですね、土曜日に石巻で1回、そして日曜日の午後に釜石、私たちが11年おりました釜石でもう1回、2回だけなんですけども、まあ、東北ツアーっていう名前にして、被災者の方たちのところを誠さん、由美子さんも足しげく通って現地で歌って励ましをしてこられた方たちですので、石巻にもお知り合いがいますし、特に石巻は誠さんの故郷なんですよね、すぐそのちょっと北が彼の生まれ育ったところらしくて、でその親戚もたくさんいるっていう、ね、いう土地ですので、そういうところに立ち戻り、私たちにとっては11年お世話になった釜石の被災者の方たちと再会を果たす機会を作り、そして、本当にその中で私たちの信仰の証を歌の中で、お届けすることができる機会を今回作りました。ぜひあの被災地にあって神様の国が広げられていくように、祈っていただきたいと思います。釜石の方では新生釜石教会という日本キリスト教団の教会があるんですけども、そちらの教会がチラシ配りに協力に、協力してくださっていて、教会に行く人が一人でもこのコンサートからですね、起こればいいなということも考えさせられております。で岩手についてはその先の11月に入ってからなんですけども、韓国の教会の協力でラブソナタっていう働きがあちこちで大きな集会が持たれているんですけども、岩手で開催してくださるということで、宮古の沿岸部でも1回集会が行われる、その11月の7日のラブソナタの大会に講師として私は招かれていますのでお話をしに行きます。その時音楽として矢渕誠さんが、この機会の時は誠さん一人で行かれるんですけども歌ってくださるということで、まあ、ご一緒が多くなったんですけども、宮古での働きも控えておりますし、翌日は日曜日ですので新生釜石教会の講談でお話をさせていただく約束にもなっています。まだまだ被災地、特に岩手の沿岸部との関係がこちらに帰ってきましたから、これで終わりかなと思ってたんですけども、むしろ通ってお尋ねするという形で、むしろ以前こちらに住んでた時にはできなかったようなことが逆に扉が開かれて、機会が開かれているというふうに感じます。そんなことのためにもですね、私たちの残りの生涯できるところまで体が続く限り働きたいと思っています。これも大事な私たちの心がけていきたいミッションだと思っています。お祈りいただきたいと思います。そして近々ですけど、夏は他に8月に、私の元講師をしていた杉並 の、 浜山教会のボーイスカウトのキャンプのお話にも今回も伺います。8月の30日最後は福音伝道教団というグループがありますけど、そちらの熊谷キリスト教会にもう毎年呼ばれるようになっているんですけども、特に牧先生がいろいろ今お疲れでいらっしゃるということを役員の方が心配なさって配慮なさって、1回でもとにかく礼拝メッセージを代わってもらう、そういうことができるように、またある程度経験を積んだ高齢の牧師、私は高齢の牧師とみなされてるんだなと思ったんですけどに来てもらうことによって、牧会の経験などから牧先生が誰よりもそのいろんなお悩みとか苦闘してらっしゃることをご相談できるような機会も作って差し上げたいと、牧師のことをですね配慮して 役員がそういうふうな配慮をしてくださって、そこに呼んでいただくという働きもあります。こんなことを申し上げてますと数々あるんですけども、そういうことの中でできるだけのご奉仕をしていきたいと願っていますので、お祈りいただきたいと思っています。よろしくお願いいたします。失礼しました。では出エジプト記に入りたいと思います。出エジプト記のお話はこれで4回目になります。いよいよエジプトを脱出するその前夜のところまで来ました。出エジプト記という名前ですので、出エジプトの出来事がこの出エジプト記の中心であることはもちろん言うまでもないことだと思います。今日はですね、そのところをですね1回でお話をしたいと思いますので、だいぶいろんなことをお話ししたい内容があるんですけども、はしょりましてまとめましてお話をしていこうと思っています。なんかちょっと調子悪い。はい、これまで学んだ中でですね、前回ですか、このエジプトを脱出する、いよいよこれから脱出していこうとする直前に、エジプトで9つの災難があったということを、これは前回取り扱った箇所なんですけども出てまいりました。もうここまでのところですでに、エジプト全体がですね大変な経験をしてきて、ありがとうございます、ということをですね、私たちはすでに学んだわけです。簡単にざっと申し上げますと、水が血になるということがありましたね。そしてカエルが国中にもあふれる。いやあんまり困んないかもしれないけど気持ちが悪いですよね。そしてそれが始末される時には今度は匂いがすごかったということがある。それから塵が降ってきてそれがブヨに変わるというですね、奇跡的な出来事ですけども、そうしたこともありました。ブヨの次がアブでしたね。これもエジプト全土が、覆われるということがありました。そして家畜が疫病にかかってたくさんの家畜が死滅するということが起こりました。これだけでももう随分、ひどい痛手を受けたと思うんですけども、王様のファローは、どうしてもイスラエルを出て行かせないということでいつも頑なになって、そのたんびにだんだん少しずつ回数が重なるにつれて、少しこう気持ちが動いている様子も見えるんですけども、最後は結局ダメということで引き止められていました。でそれは後でも出てくることなんですけども、エジプトにとっては当時のイスラエル人たちというのは、まずたくさんの子供を産む民族でしたので、どんどん人数が増えますね。そして奴隷扱いですので、基本的に無料の労働力がもう無尽蔵のようにいてくれて、そして、出ていかないでほしいわけですよね。ですからもっぱらファラオの心にあったのは経済だと思います。これはとても現代的なことで、やっぱり全てのことはとどのつまりいくと結局経済でものが考えられているな。戦争って言うんですけど、戦争というのは経済が、ね、軍事産業が儲かりますので、やっぱり儲かるっていうことが最後にはそれが人を動かしているということで、人間の思い至るところはとどのつまり究極的にはこの経済、やっぱりこのファラオの思いもその経済にあったということは、まあ古今違いがありますけども、同じなんだなというふうに思わされます。彼の堅くなさはもっぱらこの、無料のただで働かせる刺激することができる奴隷たちを失いたくない。今彼らにいっぺんにみんなにいなくなられたらエジプトの経済はガタガタになるわけですよね。働き手がいなくなる、労働者が丸ごといなくなる、いわゆる産経とか五経とか日本でもしばらく前に言われてね、汚いとか、危険だとかそういう仕事はみんな外国人がやってくれてるっていう、そんなことを言ってそのうち もうこの頃では日本にね、来てくれないいただけなくなる時を迎えてんじゃないかっていうね、それで本当に日本の経済大丈夫なのか、外国人は大事にしなくていいのかということが、まあ、世間ではいろいろニュースにもなっていますけども、このエジプトでも同じだったわけですよね。けれども、ファラオは心を固くなにいたしました。そして続けて、カゴのすすがですね、こう舞い上がりまして、人とか家畜が今度は、種物でいっぱいになる、罹患する。この時には呪法師たち、そのエジプトのですね、まじないをする、そしては何か魔術を行う、そういう人たちが国家の職員としていたわけなんですけど、彼らも罹患してしまったというふうに書かれていました。そしてそれが済みますと、今度は雹が降りました。非常に大きな雹がガツンガツンとですね、天の上から、空の上からですね、人にも家畜にも家々にも畑にも大きな甚大な影響を及ぼしました次がイナゴですね、あらゆる青いものを全部食い尽くすイナゴが、そして、ここの爪が3日間闇が続いた。本当にこうしててもすぐそこに何があるかも分かんないような真っ暗闇だったと書いてあります。奇跡的な、これも神様の御業だったと思います。この9つの災難の後に、なおもイスラエルを出て行かせないとファラオに、ファラオは語りました。そのファラオにですね、モーセが宣言した言葉がですね、少し前にありました。10章のですね、28節29節にモーセが何が何でも行かせないというこのファラオに対して、10章に28節29節ですね、ファラオは彼に言った、私のところから出て行け、私の顔を二度と見ないように気をつけろ、何度も何度も来て、そのたんびに災難がやってきて、それでも何度も何度も彼はですね、ファラオはイスラエル人たちを行かせないと心を固くなりしますので、やっぱりそのたんびそのたんびモーセはまたやってくるわけですよね。何とかして交渉しようとする。もううるさいと、もう二度と私のところに来るなと彼は9つ目が終わった時に言ったんですね。お前が私の顔を見たらその日にお前は死ななければならないと、もう本当に最後通帳ですね、語りました。それに対して29節モーセは言います。結構です、私はもう二度とあなたのお顔を見ることはありません。その言葉の通りになりました。十一章の一節のところを見ますと神様がですね、この結構です、私はもう二度とあなたのお顔を見ることはありませんと9つ目の災難が終わった時に、モーセがファラオに言いましたところ、まだそのファラオの目の前にモーセがいる時に、彼の耳に主の声が11章の一節聞こえてきました。主はモーセに言われた、私はファラオとエジプトの上にもう一つの災いを下す、その後で彼はあなた方をここから去らせる、彼があなた方を去らせる時には本当に一人残らずあなた方をここから追い出す、ね、何としてでも行かせないと言ってたファラオが、どういうふうにしたらば彼の心が変わって、お前たちむしろ出て行ってくれよと、向こうの方が頼んで、イスラエル人たちにですね、こう出て行かせるということに心変わりをすることができるのだろうか。モーセは神様がおっしゃることに、どのようにというふうに思ってたんじゃないかと思いますけれども、2節、さあ民に言って聞かせよ、男は隣の男に、女は隣の女に、銀の飾りや金の飾りを求めるように、主はエジプトがこの民に好意を持つようにされた。モーセその人もエジプトの地でファラオの家臣と民に大変尊敬されたと。驚くようなことが出てきます。嫌われていたのかなと思うと、モーセもイスラエルの民も実は一般の庶民からはありがたがられていたんですよね。そして良い関係がむしろ、日常の生活の中では行われていたようです。エジプトで奴隷とは言いますけど、やっぱり一緒に生活をしていますので、身分こそ違うし、仕事の やってることは違う、上下関係はもちろんあるんですけれども、エジプト人は、イスラエルのためにですね、尊敬心を持っていた、好意を持っていたということがあります。それで、神様がですね、出ていくときには
エジプト人から金の飾り物、銀の飾り物を求めなさいと。で、彼らがそれを持たせてくれるからと。これはこの40年、その後40年続くアラノの旅のある面では旅費になるわけですよね。同時にまたイスラエルの民はアラノの旅の間に幕屋を作り、その祭壇を作り、また祭司の服を作り、それにはたくさんの宝石が必要。そういうものをアラノの旅の途中でモーセは神様から命令されて、それを作ることになるんですけども、その元手になったのはこの時にエジプトから渡される、エジプト人が渡してくれる貴重なもの、金品、こういうものが元手になったということがここでわかります。神様はその命令をモーセにおっしゃった、聞かせてくれました。それで4節からモーセは言い返します。主はこう言われます。これはファラオに向かって言ってるんですよね。主はこう言われます。今私の耳に聞こえました。神様がこうおっしゃったんです。真夜中頃、私はエジプトの中に出ていく。エジプトの地の長子は王座についているファラオの長子から、引き臼の後ろにいる女奴隷の長子、それに家畜の運用に至るまで皆死ぬ。そしてエジプト全土にわたって大きな叫びが起こる。このようなことはかつてなく、また二度とない。しかしイスラエルの子らに対しては、犬でさえ、人だけでなく家畜にも誰にも対してもうなりはしません。こうして主がエジプトとイスラエルを区別されることをあなた方は知るようになります。主がエジプトとイスラエルを区別されることをあなた方は知るようになります。あなたのこの家臣たちは皆私のところに下ってきて、私にひれ伏し、あなたもあなたに従う民も皆出て行ってくださいと言うでしょう。その後私は出て行きます。こうしてモーセは怒りに燃えてファラオのところから出て行ったと11章に書いてありました。神様のお告げくださったことを目の前にまだいましたファラオ、彼の目の前にいて神様の語りかけを聞きましたので、モーセはそれをそのままにファラオにですね、堂々と伝えることが出てきたわけです。出て行かないと言われるけれども、出て行かせないとあなたはずっと言ってきたけれども、もう一つ10番目の災いが今起ころうとしています。その時にはあなたの方から懇願して出て行ってくれと言うでしょうと、こういうことですね。それで私たちは出エジプトの様子を12章から見ることになります。この12章の1節を見てください。主はエジプトの地でモーセとアロンに言われた。この月をあなた方の月の始まりとし、これをあなた方の年の最初の月とせよ。ここから始まります。神様がこのエジプトからイスラエルの民を脱出させようとする出エジプトがいよいよ起ころうとしているときに、モーセに対して神様がこの出エジプトとはどういうものかということを前もって語ってくださいました。一つはこの始まるこの月はあなたたちにとってこれから年の始まりの月になる、まあ日本語で言えばお正月になるということですよね。お正月、年の最初の時、この年から年が始まるというお正月の時、これまでお正月っていうのはなかったんですね。この時にお正月が決まったんです。年の始めというのはここから始まるんだ、この1年の一巡り。でこれは後の方になりますと、これ13章の方にあるんですけど、これはアビブの月だと言われています。何月の、これが今の暦で何月のことか、ちょっと私調べ忘れてですね、持ってこなかったんですけども、後で皆さん調べてみてください。アビブの月という月がこの月に当たる、この年から新年が始まるわけですね。そしてこの2節を見ますと、杉越の犠牲の羊を用意するんだ。この出エジプトに、羊ですかということですよね。まず食べ物の用意、祭りの用意、これは杉越の祭りといって、これから毎年年々このお正月、年の始まりに杉越の祭りという祭り、これを祝うことになる。この祭りが今創設されようとしている。それは出エジプトを記念する祭りなんだ。これをあなたたちはこれからずっと未来永劫にわたってこれを守り続けるんだ、そういう祭りだよと神様はモーセに伝えてくださいました。そのためには羊の用意をしなさい。羊の条件は 5節に12章5節にあります。傷のない一切のオスでなければならない、まあ、羊かヤギかどちらかでもいいよいいというふうに書いてありますね。でこの傷のない一切の羊を、オスの羊を、選んで一家に一頭ずつ選んで後で分けて食べる、そういう食事の元になる新越の祭りの犠牲を用意する。14日のこれが10日目に、新年の10日目にこれを見つけて、羊を決めることになりました。そして4日後まで、この羊をですね、注意深く見守るって書いてあります。でこれが本当に傷のないものかどうかね、ということを確かめる、念のための4日間だったと私は理解していますね。本当に傷のないものであるかということは大事な要素になりますね。それで14日目になるわけです。14日目の夕暮れにほふり、そしてその血を家々の2本の門柱と鴨居に塗るということ、これが新越しの祭りの大事な要素です。その肉は火で焼いて食べる、皆さんが食べる、生ではダメ、水で煮てもダメって書いてあります。焼かなければならない、すべて火で焼く、翌日に残しておいてもいけない、そういう工夫をしちゃいけないということです。神様のおっしゃった通りにそれをしなさい。それからこの新越しの祭りにはですね、この羊の肉と同時に、犠牲の肉と同時に種なしパンと煮がなを添えて食べなさいと、これも新越しの祭りの大事な年々守られる習慣になっていきました。そしてもっと面白いことは、ね、後々読んでいくまと分かりますけど、あなたたちは食事をするときに腰に帯をしなさい、きつくしなさいと書いてあります。足に履物を履きなさい、そして手に杖を持ちなさい。まるで旅姿ですよ。これから出ていく準備万端に整ったという、そのいでたちで食べなさい、そして急いで食べなさいというのも書かれていました。これは主への杉越しの生贄、そういう装束で急いで食べなくちゃいけない。パンもなぜ種なしなのか、イーストが入ってないと、発酵させないということですよね。もうこねた粉をですね、すぐに焼くわけです。まあ何みたいな感じだったんでしょうか、パリパリに焼けてしまうと思いますよね、発酵しないんですから。そういうパンを食べるということを言われています。それは種をこねて種を入れて発酵を待っている時間がないということです。これはもうこれから旅立つ食事なんだ、そういう食事を用意しなくちゃいけないということを、細かい細部にわたってこのような命令が与えられまして、まあ祭りとしてはとっても珍しい祭りですよ。非常に粗末なものを旅支度をして急いで食べる、そういう祭りなんですね。そして最初の日に聖なる会合を開き、7日目にも開く、その間いかなる仕事もしてはいけない、これも杉越の祭りの決まりでした。でこの意味は今少しずつ申し上げた通りです。羊というのは言うまでもないですね。これは新約聖書の方を見るときにはっきりと分かります。この子羊の血、それが救いの印になった、それが鴨居に血が塗られている、そこを神様の裁き主が通り過ぎてくださる。だから杉越し、杉越す、杉越しの祭りという名前はその意味ですよね。神様の災いが自分たちのところだけは通り過ぎてくれた、杉越してくれた、それは鴨居に塗られていた子羊の血によるんだということを、イスラエル人たちはその羊をほふるわけですし、それを家に塗るわけですから、家に血が塗ってあるっていうのは皆さん異様でしょ。私たちはしないと思うんですよね、なかなか。とても気味が悪くて嫌だなと思います。しかしそのような犠牲を持ってあなたたちは救われたということは、ものすごい衝撃的な印象をイスラエル人たち、この祭りを年々守るイスラエル人たちに与えたことだと思います。効果は滴面だったと思います。忘れることがないように、出エジプトの出来事、その時どうして助かったか、あなたたちはどういう装束でその羊を食べたのか、 苦なと苦い経験を思い出すということがそこに意味されてますよね。苦いエジプトの経験、もう戻りたくないあの苦いエジプトの経験を味わいながら、急いで、こねてすぐに焼いた、美味しくはない、発酵されてふっくら膨らんだパンではない、そういう貧しい食事を、そして、旅装束をして、もう立ち上がって腰に帯をしめ、杖を持ってすぐにでも歩き出せるような姿勢で急いで食べる、そういうことを彼らはですね命じられて、わあ珍しい、変わった祭りだなと思いますけども、これは言うまでもないことです。この羊の血は主イエスキリストの十字架の血ですよね。それを表しているということ、こんなに印象的な祭りはないと思います。忘れることはできない。そして、パンのこともそうです。これはすぐに脱出するんだ。そして、苦菜は振り返っちゃいけない。今までいたところは私たちは苦い経験をしてきたんだ、あのエジプトに戻ろうとしてはいけない、心を残してはいけない、直ちに立ち去るということを教えられています。そして旅装束、出る準備を直ちにしなさいと、食べ終わったらすぐに出ることができるように、そして一刻もとどまってはならない、急いで食べなさい。この神越の祭りの一つ一つに、この出エジプトということが単なる出来事としてじゃなくてですね、霊的な意味、神の救いというものを後々まで印象づけ、やがてはこの誠の子羊であるイエス様によって達成される、完成される御救いを、この出来事を通して聖書を読む者たち、この記録を読む者たちが皆、あのイエス様の十字架は出エジプトの時のようですねと、それが見て分かるように、私たち自身がこの出エジプトを経験したわけじゃないけれども、それが聖書に記録されて書かれていることによって、あのことですねと、その意味ももうすでに明らかに開示されています。イエス様の、私たちは奴隷状態だったんです。霊的な奴隷状態だった、そこから解放されていようとするときに後ろを振り返っちゃいけない、あの時の方が良かったなと、苦い経験を思い出しなさいと、急いで立ち去りなさい。私たちは旅人のようにそこを過ぎ去らなくちゃいけないと、このようなことがですね、この神越の祭りの祭りの細々な決まり事の中によく表されていると思います。さあ、そのことがイスラエルのために教えられました。彼らはその準備をいたしました。そうしますと、今度は神様がなさいました12章の12節からのところに書かれています。エジプト中の人から家畜まで全ての長子を打つ、エジプトの神々に裁きを下す、イスラエルの民の家の血を見てそこは過ぎ越す、神様はそうなさいました、災いはイスラエルには起こらない。このようにして神様がイスラエルを特別に分けて扱っておられるんだ、区別されるんだということが明らかになって、イスラエル人のみならず見ているエジプト人にもそれがはっきり分かるように、神様とはどういう方か、特別にイスラエルを分けておられる方なんだ、そういう方なんだ、神の民を特別に区別なさる方なんだ、神様の前にその区別があるんだということをエジプト人が知ることができるように、これが大事な主がなしてくださることの意味です。そして12章の後半に行きますと、いちいちもう読みませんけれども、この出エジプトの祭りは何のために設けられた、これが年々なぜ守らなきゃいけないかということは、これははっきり書かれていますね。出エジプトの記念として永遠にこの祭りを行うんだと後々に出てきます。そしてはこれは必ずこの祭りの最中に子どもたちが聞くからと神様が書かれているんですよね。神がおっしゃったことが書かれています。これは何の意味ですか、これは何のためですかと子どもたちが聞いたときに、その子どもたちに出エジプトの出来事を語って聞かせる機会にしなさい、約束の地に入ってやがて入っていくけども、そこに行ってもやめてはいけない、これは 未来永劫にわたって行わなくちゃいけないと。そしてあるところにですね、13章に入ってからですけども、これを手の上の印に、額の上の記章にしなさいっていうのは、これはもちろんあの文字通りのことじゃなかったんですけども、今の、伝統的な一番正統的なユダヤ人たちが額にですね、神様の、実戒の書かれた、ものをですね、収めた小さな箱を手に結びつけてるの知ってますか。でここにもついてるんですよね。日本人にもなんかいますよね、なんか山伏みたいな、ね、どうもあれはあれのつながりじゃないかなってね、ちょっとこう前つばなことをですね言う人もいるんですが、そこまでは思わないんだけれども、けれども不思議なことにとっても似てるんですよね。 ですから形だけは何かアジアの大陸をつながってですね、ユダヤ人たちの長い間の習慣が私たちの宗教性、非常に伝統的な宗教性に影響を与えなかったとはないかもしれない。中国大陸を通してね、日本人のお坊さんたちが足しげく仏教を学びに行っておられますよね。そのお坊さんたちが行った寺の中には、もう1世紀2世紀には到達していたキリスト教のネストリウス派の、お寺があった、寺院があった。そして行ったばかりの日本人のお坊さんは、仏教のお寺とキリスト教のお寺と見分けがつかなかっただろうと。そして日本人のお坊さんが聞いて学んで、これが仏教だと思って持ち帰ってきたものの中に、その、まあ、ネストリウスの派の、キリスト教ですから、三位一体を信じないですよね。父なる神、神は唯一って、こっちだけを信じるっていうタイプの、キリスト教だったんですけども、それでもその他の多くの部分はキリスト教ですので、キリスト教の伝統をですね、何か混ざり込むようにして仏教の一部のようにして入ってきた可能性は絶対ないとは私は思ってないですね。あんまり何でも全てを結びつけて、神社の境内も全部、ね、幕屋の形そのままですとかって、あんまり言い過ぎるのもちょっとどうかなとは思うんですけども、気をつけなくちゃいけないんですけども、良い思いつきってのは全てに当てはめたくなりますので、気をつけなくちゃいけないと思いますけども、絶対そういうことは一個もなかったかというと、そうでもないんじゃないかと思いますね。そんな風にしてですね、非常に伝統的なユダヤ人、正統的なユダヤ人、現代でも箱をつけています。でこういうものがそこに、語られているんですね。それは心に刻みなさい、大事なさい、常にそれを思い浮かべなさいという意味だったと思うんですけども、こういうことも神様は、語りました。そして、出エジプトが始まりました。エジプト人たちはそれをまだ知らない、夜に真夜中になるまで知りませんでした。真夜中になって前もって作られていたことが始まりました。エジプト中からあちらからこちらから泣き叫ぶ声が上がってきます。そして、民たちがですね、こんなことでは我々はみんな死んでしまうというふうに言うようになりました。ファラオはモーセとアロンを呼び寄せました。だからこうして彼はその時にこう言ったんです。出て行ってくれ、もうみんな出て行ってくれ。そしてあなたたちが言うように、主に使いたいんだったら主に使えよ。そこまで彼の口の中に主という言葉が現れました。ですからファラオも学んでいるんですね。主という方が、そういう神がおられるんだ、これだけのことが起こってきた、今10番目で最も深刻なことが起こっている、彼の長子も死んだでしょうきっと。その経験を通して彼は学びました。主という神様が本当におられるんだ、自分たちの国に、こう溢れている神々とは違う、本当に生きた方がおられるんだ、彼自身も知るようになりました。それでもうそれが分かりましたので、ああもうお前たちは出て行ってくれと彼の方から言いました。神様のおっしゃる通りになりましたね。神様はそのようにここまでをやり遂げるために出エジプトを計画なさっている。ただイスラエルを助けるためではありません。 エジプトを異教から救い出すために主という方がおられるということを今回の痛い経験を通してエジプト全土が知るように、それも神様の願いでありました。彼らはこれも神様がおっしゃった通りに、彼らが出て行こうとするときにこれも持ってってくれ、これも持ってってくれと言ってですね、貴重品大事なものたちをイスラエルに与えたんです。本当にこれ前もって神様モーセにおっしゃったことの通りになりました。実際の出エジプトの様子はその後に書かれています。ラメセスからスコテに向かう方向に出たと書いてあるのはですね、これは後の方で解説がされていますけれども、後からエジプトの軍隊が追っていくということも神様は織り込み済みです。それで、彼らはですね、本当は約束の地に行くならばこの海岸沿いのですね道をまっすぐ行くのが一番近かった。荒野に行くのは不利です。ゴツゴツとした荒野、山がちなあのシナイ半島ですね、あっちに向かっていくっていうのは実は全く真反対ではありませんけどね、方向性が違います。海岸線の砂浜の地区です、ね、平らなところ、高い低いがないところを歩けば、そちらは実は多くの人がそこを通って、このパレスチナの地域からエジプトの地域行き来してました。通商もありました。広い道もあったんです。ですからこのイスラエル人たちがですね、まっすぐなるべく最短距離で、ね、短時間で行こうとすればそちらに行くのが普通だったんですけど、神様はそれとは全く違うこの海に向かう道ですね、航海に向かう道に向かわしました。ラメセスからスコテに向かう道ってそういう意味です。方向違いって、普通だったらもう効率だけを考えれば、普通だったら思うところに神様導かれます。徒歩で歩く者、歩く壮年男子で60万人の人でした。他に入り混じっていた外国人もいたって書いてあります。家畜も一緒だったって書いてあります。ですから徒歩の壮年男子で約60万人だったら、その奥さんもいたでしょう、娘もいたでしょう、女性たちがいました、お母さんもいたでしょう、子供たちももちろんいました。そして壮年男子って書いてありますので、老人以外で60万人いたということになりますので、お年寄りもいたことでしょうね。歩けない人たちだったかもしれません。この人たちは徒歩の壮年男子60万って書いてありますので、そういう計算をしたんだと思うんですね。彼らは荷馬車に乗ったり動物に乗ったりしたんじゃないでしょうか。それを数えるとものの方によれば200万人、最低でも200万人ぐらいに膨れ上がったんじゃないかというふうに言われています。これはもちろん伝統的に私たちが聖書そのまんま書かれている通りに理解すれば200万人これが現実の数だったろうと思います。ところがそれは不可能だって最初から花に変えから考えてね、それで変なことを計算する人もいるんです。ヘブライ語のですね、エレフっていう言葉があるんです。これを千、1、10、100、1000の千ね、単位を表す言葉があるんです。でそれは一部族とか一家族とも訳す意味も同じ言葉で意味してましたので、それをうまく利用しまして60万人というのはだから数千人、多くても2、3万人だったんじゃないかなってね、小さく小さく見積もろうとするしようとする人たちがいますけども、私は200万人を神様移動させることができないとは思わないので、確かに考古学的な証拠はあります。200万人がね、40年にわたって荒野の旅を旅したのは何か痕跡が残っているだろうって、まあ確かに理屈ですよね。でもそういうものはないんです。ですから、なおのこと多くの学者たちはそれを疑って、聖書に書かれている通りじゃないんじゃないか、いや聖書の書かれている通りだけど千は、千人じゃないんじゃないかと、そういう計算をし直そうとする私からすれば小賢しい考えだと思います。それは神様でもそれはお出にならないと思うからですよね。その方たちの神は小さいんです。 小さい神しか考えていなければ聖書をその通りに信じることができないと思います。最もなことだと思います。エジプトで430年過ごしました。イスラエルの民はこのようにしてエジプトを脱出したんです。杉越の祭りに関するですね、もう一つの掟が12章の43節から出てきます。これはぜひ皆さんで確かめてください。こういうところにすでにイスラエルだけじゃないよ、神様が救ってくださるこの恵みに預かる、その杉越の祭りの恵みに預かるのはイスラエルだけに限らないよという箇所がここに出てくるんです。ここに出てくることを読みますと、異国人、居留者、雇い人はこの杉越の祭りに加わっちゃならないって一旦は書いてあるんです。けれどもその家の男子たちが皆割礼を受ければ、つまりイスラエルの民として割礼を受けるのならば、この祭りに参加し祭りを捧げることができるとも書いてあるんです。そして49節、この教えはこの国に生まれた者にもあなた方の間に居留している者にも同じである。神様は不用意に誰でも構わずね、イスラエルの民の印を持ってない者までも誰でもいいよという、そういう寛容ではなく、民となった者ならば何人であろうが加わることができるというふうにむしろ広げてくださいました。広げるならば正式にイスラエルの民としてイスラエルの民の印を持ちなさいということですよね。これは私たちの救いにそのまま言えるんじゃないでしょうか。どこの国であろうが何であろうが、私たちはイエス様を信じて心に割礼を受けるということですよね。聖霊を受けて心に割礼を受けたものならば、これは誰でも同じである。これは旧約聖書のこの箇所にすでにこの原則が語られているんです。ですから新約と旧約はやっぱり違う。旧約は怖い神様でね、厳しい。新約聖書の優しい愛の神、本当に薄っぺらな見方をするならばそのように読めるかもしれませんが、そうじゃないです。出エジプトの中に誰でもって、心に割礼を受けたものならば誰でもってちゃんと書いてありますね。本当に驚くべきことじゃないでしょうか。皆さん読めば読むほど出エジプト記の持っている私たちに対する衝撃力っていうのはですね、これは本当に、ああ出エジプト記は新約聖書を知ってたのかしらっていうねぐらいにですね、全てがここに書いてあると私たちはいい、また驚くべきではないでしょうか。その後の出エジプトの旅については、はしょります。彼らがヨセフの遺骸を携えていったとも書いてありますね。この後にさっき子供のための、ね、絵本を読んでくださいヨセフが出てきたでしょ。あれは430年前の人のことですよ。彼はエジプトに奴隷として売られたんですよね。そしてひどい目に遭いましたけれども、最後にはエジプトの宰相になりました。そのエジプト、ヨセフのおかげで、その知恵のおかげでエジプトはですね、非常に国家最大の危機をですね免れたんですよね。そのことを知っている王様が生きている限りはエジプトではイスラエルは優遇されたんです。しかしそうでない時代が間もなく来ました。それ以来、まあ、ですからほぼ丸々400年以上なるんでしょうか、彼らは奴隷扱いをされてきた。その430年前の人の遺骸があります。ヨセフは亡くなる時にね、遺言を残しましたね。ここから去る時が来たらって彼は出エジプトも予感してたんですよね。知ってたんです。いつか去る時が来るんだ、その時には私の遺骸を持って行ってくれと、神様の約束のうちに自分の遺骸も運んでくれと彼は言い残したって書いてありましたね。その誓いをモーセは果たすんです。そういう出エジプトでもあったんです。何も残さない、ヨセフを残さない、エジプトに残していかない。雲の柱、そして火の柱が夜昼導きます。後でこの軍隊が来るんですね。エジプトの軍隊が来ます。もちろん 言うまでもなく、それは神様の奇跡的な技によってエジプトの軍隊は退けられました。そしてエジプトはそのことを通してこれは主が戦っているんだって分かったって書いてありますね。これイスラエルは何も知らないわけですから、水が分かれてただ渡っていくんです。後から追っていくエジプトの軍隊を恐れてはいましたけれども、しかし粛々と渡っていく。そして彼らを殲滅されたのは、あの分けられた水が戻ることによって、神様の奇跡的な技によってエジプトの軍隊をですね、殲滅してくださったのは神であって、この戦いは神、いや本当に恐るべき神が彼らにはついているんだ、イスラエルの主、イスラエルの神主とはそのような方かということをエジプトが徹底的に知る機会になりました。その結果を見てイスラエルたちはですね、神と主とモーセを信じたというふうに、これは14章に行きますね、30節に書かれています。それを見て信じたと。今日の中心聖書箇所はですね、やっとたどり着きましたけど、15章の1節からのところ3節まで読んでいただきましたけども、このエジプトの軍隊が水に飲まれて殲滅されました。イスラエル人たちはそれを見て本当に歓喜しました。神様の御業が行われて目の当たりにしたんです。忘れろって言っても忘れられないぐらいの経験を彼らはしたんですね。そして彼らは歓喜して歌った歌が今日読んだ歌詞ですよね。そして皆さんはあの1節から3節だけで今日読んでいただきましたけども、あの歌全体を読んでいただきたいと思います。お家に帰られてね、主が、主が、主は、主は、あなたが、あなたが、あなたの、全部あの歌の中に神様だけがいらっしゃいます。イスラエルの理解がそのように至っているんですね。でこのようにしてあの歌はですね、主が戦ってくださった、主のみが、主のみが戦ってくださった、私たちではない、私たちはその手によって救われたんだ、出エジプト、私たちの民族の共通の誰も忘れることのできない経験、これがやがて主イエス・キリストによって成し遂げられる救いに、私たちの救いに結びついていくわけです。本当にあのスケールの大きな聖書の旧約聖書から新約聖書で結びついたこの、特にこの出エジプト、杉越の祭り、種入れのパンの祭りというものを通して、これを深く結びついてイエス様の救いの予表ともなっている、予形ともなっている、この出来事っていうもの、実はですから私たちクリスチャンにとってもユダヤ人、イスラエル人たちだけのものじゃないです。私たちにとってこそ、むしろ本当に忘れることができない、私たちも本当にね、帯を締めて杖を持ってね、苦縄を張ってそして祭りをあの通りにしたいぐらいです。で実際にね、クリスチャンなんだけど、そのユダヤ人たちのその習慣は守ってる人たちもいます。メシアニック・ジューという人ですね、イエス様を信じてるんです、救われてるんですね、私たちは。けどユダヤ人として、私たちはユダヤ人なんだから、イスラエル人なんだから、イスラエルにあの命令された神様、これは常しえの命令だって書いてあるから、その通りに真面目に守りましょうって言ってるきちんとしたイスラエルのクリスチャンたちがいらっしゃるんですね。私たちと同じ信仰の友です。私たちは民族が違いますので、そこまではしなくてもいいかもしれませんけども、まあ同じような真剣さを持って、この杉越の祭り、アビブの月っていうのを私たちも覚えてても、決してこれは間違いではないと思うんですね。形を通して、一つの所作を通して、何かの歌を通して、あのモーセの歌った歌も大事だと思います。私たちもアビブの月にそれを唱えながらね、神様に感謝し、私たちの救いを喜び、イエス様をなおなお誠のモーセとして、私たちを導く霊的なモーセとして、イエス様をなおなお高く捧げ持つ信仰をですね、私たちの中にも新たにしていただくような、そういう本当の霊的な杉越の祭りを私たちの習慣ともしたらいいなと思っています。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、今日こうしてエジプトからの脱出の記事を急ぎ足、どこも急ぎ足でしたけども読むことができありがとうございます。出エジプト、 あの出来事、そしてまた杉越の祭り、谷入れないパンの祭りが どのような意味を込めて神様のお命じになり実行されていったものであるか、今日少しく皆さんと共に学び味わうことができました。どうぞ私たちの中にも、本当に同じようにではなくても私たちの中にもこの習慣がいつもありますように、折々に出エジプトを思い起こし、主イエス様の十字架の救いを思い起こすことができるように導いてください。イエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。
アーメン。